経営コーチングスペシャルライブ、本日のテーマに関して概要を解説させていただきます。ライブに入る前に、この会社さんは無料相談から訪問指導、先方の会社へお伺いしてコーチングをするという、そういう内容を経て3回目、本日から本格的に会社再建へ向かってスタートを切るという、本日はライブになっております。で、内容ですけれども、会社再建に向けやるべき課題及びそのやり方ですね、それから問題解決の方法並びにスケジュールなど、まあ、約3時間にかけて解説をしております。まあ、質疑応答も含めた解説をしております。で、苦境にある社長さんというのはですね、非常に心に不安を抱えてます。で、この不安と言いますと、実は目に見えない脳が作り出した不安で、この不安を妄想の恐怖と言います。そして業績が悪くなり、社員のやる気が低下してくる、資金繰りが詰まってくる、取引先がいろいろとうるさいことを言ってきて、社員さんも動揺してきたりと、まあ、こういう環境の中でですね、非常にこの妄想の恐怖というものが社長さんの心の中にどんどん広がっていっちゃうんですね。で、この妄想の恐怖というものが挑戦をする意欲というものをそぎ取ってしまいます。実は実際に再建のための知識とか技術、そういったものを知って実行していくとですね、俗に、まあ、案ずるより産むが易しというような言葉があるように、大概の問題は解決してしまいます。で、今非常に苦境に苦しんでいる社長さんにですね、こういうことを言うとちょっと酷かもしれませんけれども、社長さん、実はですね、資金繰りが苦しいですとか、銀行の返済が厳しいですとか、従業員さんのモチベーションが下がっただとか、そういうことが起こったとしても、そんなことで会社っていうのは簡単に潰れないんです。で、この会社が潰れるということは、社長さんが妄想の恐怖というものに押しつぶされて、前向きに再建へ取り組む意欲、この意欲がそがれた時に会社は倒産します。この時は社長さん脆いです。でも、とことん頑張ると言った時に、中小企業なんてのはそう簡単に潰れるもんじゃありません。で、こういう苦境の中で資金繰りが苦しい、銀行から返済を迫られている、いろんなことが初めてのこととして社長さんの目の前に今起こってるわけですね。で、先ほども申し上げたように、この再建のための知識技術、こういったものをしっかり持って信じ切って進んでいけば道は開けます。ほとんどの社長さんというのはどうしても信じきれずに躊躇してしまいます。躊躇することによって行動にブレーキ、思考の停止、これらが起こって自らより深い逆境へ身を落とし込んでしまう、こういった現象が起こるわけですね。ですから、私はできる、これだけの知識技術、こういったものを習得すれば必ずできるんだ、他の会社だってみんなできてるんだ、私にできないわけがない、そうできると信じることから始めなければ行動へつながりません。つながらなければ先ははっきりしています。社長さん、会社が潰れるということは非常に苦しい困難が待ってます。ここはどんなことあっても勇気を持ってこのライブをしっかりと聞いて、逆境脱出の道、この道へ一歩踏み出す、このことを必ず実行してもらいたいと思います。そして 社長さんの会社再建への進む道は、このライブの中ではっきりと見えてくるはずです。では、具体的な解説、やるべきことの概要。もちろん、ライブの中ではかなりこと細かくいろいろと解説をしておりますので、ここではどういう項目があるかということをしっかりと頭に入れといてもらって、その項目の詳細の部分がライブに出てきたときに、あ、この部分はそうか、こういうカテゴリーの内容の細かい話なんだなということを理解していただくために解説を進めてまいります。で、3回目、今日からこの会社さんは本格的に会社再建向けてスタートを切るわけです。で、5つのステップ、この5つのステップを、そうですね、だいたい6ヶ月から7ヶ月、6ヶ月ですね。で、5つのステップをこなしてもらいます。そして6ヶ月でこのステップが終わった後に、その後、年度計画、半期経営計画という形で、永続的繁栄経営へつながる道という、それだけの会社の安定を作るというステップに入っていきます。で、5つのステップなんですけど、まず第1ですね。まず第1は、会社というのは事業再生の鉄則があります。用の東西を問わず、会社再建事業再生というのは、いかに営業収支が出るところまで規模を縮めるかということなんです。ほとんどの会社さん、社長さんは、売上を上げることによって、再建が達成されるというふうに考えております。もちろん売上が上がれば、これに越したことはありません。でも売上が下がったから、現在、逆境に苦しんでるわけですね。で、この逆境に苦しんで、従業員のモチベーションも、対外的な信用も、ね、社長さんの気力も、萎えてるときに、より売上を上げようって言っても、これはどうでしょうか。順境の時ですら下がってきたんです。ですから、規模の縮小。で、どういうことかと言いますと、損益分岐点、この売上を、社長さんがこれ以上下がらないという加減の売り上げ、ここに確定するということですね。それで、そこから出てくる粗利、この粗利額の中で人件費と一般管理費、これを賄うということです。で、普通の会社さんというのは、損益分岐点を出すときに、経費がいくら下がるか、細かい詳細を鉛筆なめなめっていう形で削減していくんですけれども、この削減ですと、損益分岐点が相当高くなります。で、損益分岐点が高くなるとですね、ちょっと売上が下がったら、またそこで二次破綻ということが起こります。で、発想を逆にしていただきたいということですね。この加減で出てくる粗利、この粗利で会社を再構築するということです。これが損益分岐点を加減売上に改革する。で、はっきり言っときますけど、この方法しか会社を再建する方法はまずありません。あったとしたら超ラッキーみたいな話です。そんな超ラッキー、そんなものを当てにして、会社再建の計画を組むということは、社長さんもわかる通り、いかにリスクが多いし、馬鹿げたことか、この辺をよく理解してください。で、次に、業務組織の再構築。一般的に中小企業の従業員さんっていうのは、全力を出し切って仕事してません。大体、6分目、7分目です。ですから、業務組織を再構築し、人事編成をし直し、少ない人数で 新しく改善された組織の中で業務を進めても生産性というのは逆に落ちないものなんです。で、この業務組織の中で詳しく従業員さんのモチベーションを上げるための仕組みの話は出てきます。で、従業員さんというのは、従業員さんのモチベーションを上げるということは、やはり成果が上がったら従業員さんにきちっと成果がいくように、成果と従業員さんの収入がリンクする、こういう仕組みがなければいけません。そしてこの従業員さんに成果がいくということは、会社も成果があり、従業員さんも成果がありというような仕組みですね。この辺は詳しくライブの中で説明してるんで、よく学んでほしいと思います。それから次に3番としては、実勢の資金計画、資金繰りを作ります。で、この資金繰りに関しましても、多くの社長さんは間違った認識をしてます。で、資金繰りというのはどういうふうにやるかというと、まず向こう4ヶ月程度の実勢的にこのぐらいの売り上げであろうという、まずその売上利益計画、損益計画をまず作ってもらいます。すると売上に対しては回収の条件というのがほぼ決まってます。例えば月末締めで翌月入金とか、翌月入金とか手形で入ってくるとかですから、その回収条件を今度資金計画に計算式を当て込んで、いつの売上がいつどういう形で入ってくるかという売掛金回収計画をまず立てる。それから買掛金は支払いというのは決まってるはずです。ですからこれも条件を入れて計画を立てる。経費の場合は当月発生当月支払いという形になります。そうすると資金収支が出てきます。これが資金計画です。これ資金繰りじゃありません。で、この中に前月の残、翌月繰り越し、それから当月の収支、翌月繰り越し分と足して当月の残、当月の残がまた翌月に繰り越しになる。そして翌月の収支予定がそこに出ている。の収支予定と前月からの翌月繰り越し金を足してまた当月の残になるという、それを向こう4ヶ月ぐらい作っていくということですね。で、その中で必要なことは何ですかというと、翌月繰越金、これが赤字になっても構いませんから、どんどん思いを入れずに計画を作っちゃってください。これが資金計画です。そこに思いを入れるからぐちゃぐちゃになっちゃうんです。入れなくて結構です。で、その資金計画で赤字の部分があれば、支払いを先へ伸ばすということしか解決がありません。もしくは借りてくるということはありますけれども、逆境の会社は銀行もお金貸してくれないし、ね、例えば貸してくれてもちょっと危なっかしいところです。そういったものには手を出してはいけません。あとは身内だとかってありますけれども。何しろ支払いを当月、ね、翌月繰り越し金、当月の一番下の翌月繰り越し金が黒字になるように支払いをずらせばいいんです。そうすれば資金繰りはそれで一応回ったんです。ただ勝手にずらしただけで相手がいます。で、このずらしたものを相手さんに事前に、申し訳ないけど当月はこれこれこういうことですと言って、あと残はこうしますと、よろしくお願いしますと堂々と言ってくれば、堂々とお願いすればいいんです。で、しのこの言ってできないできるなんていう話が出たら、取引やめればいいです。そしたらその時は支払わなければいいんです。申し訳ないけれども、お宅が取引できないとこの資金他に使わないといけない。ですからお宅のこの分は長期の分割で払いますから、よろしくお願いしますって帰ってきちゃうぐらいの腹を持って交渉すれば大体飲んでくれます。先ほど言ったように、案ずるより産むが安し、もちろんそんな簡単にいかないと社長さんは思いでしょうけれども、言ってます。私1000件近く事業再生を成功させてきてます。おっかなくありません。行くんです。 で、実勢資金繰りを回す。詳細はまたライブの中にいろいろノウハウが注入されておりますんで、よく学んでください。あと銀行対策。銀行対策はまず、これは利息だけにするということです。利息だけにするということは、法律ですから、お願いすれば今、金融機関さんはやります。まあ、ちょっと雑談になりますけど、日本に中小企業、まあ、きちっと活動している中小零細企業って社長さん何件ぐらいあるかご存知ですか？約、きちっと回ってる中小企業さんって、まあもちろん赤字とかそういうことではないですよ。一応会社として営業をやってるという。約350万件。登記上で言ったら、まあ400数十万件あるんですけれどもね。で、その中で、実は、今回始まった時限立法なんですけど、これはね、中小企業と金融円滑化法ですね、モラトリアム法。これを、昨年の暮れまでに申し込んだ件数って、社長さんどのぐらいあるかわかります？想像絶しますよ。250万件です、約。で、そのうち実際にモラトリアム法にしたのが約230万件あります。ものすごい数です。で、銀行さんというのは利息が入ればいいわけですから、基本的な。まあ、細かいことは、ライブで、聞いてください。で、最後の方に、考えられない借金消滅の話なども出てきますので参考にしてください。それから次に第5ステップとしまして、会社の経営を安定化するために短期の事業計画を作ります。で、この事業計画というのは第2創業期という形で事業計画を作ります。で、この事業計画に様々な仕組みを導入することによって従業員さんがモチベーションが上がり、今まで考えられなかった新しい力が出てくる、従業員さんから新しい力が出てくるような仕組み、こういったものをたくさん入れて計画を完成し実行してもらいます。まずこの経営安定化のための短期の経営計画、第二創業期へ向かってという形で計画を導入することによって、逆境で不安を持っていた従業員さんの思い、会社に対する思い、社長に対する思い、これも劇的に改善します。これ、今とりあえず概要だけの話ですから、そんなことできるのかと社長さん思いでしょうけれども、内容を聞いてみてください。なるほど、ああそうか、あ、こうすれば確かに、劇的に変わります。そういう流れの中で、一応逆境脱出から経営安定化まで、6ヶ月をかけて、ここまで、この会社さんは取り組んでまいります。またその後もですね、家庭での打ち合わせの中、この実況ライブを進捗で、社長さんにお伝えしていくことになるかと思いますけれども、で、この短期事業計画が終わった後に年度の経営計画を半期で回すというサイクルに入っていきます。ですから逆境にある社長さんにとってものすごくためになり、社長さんの心を軽くするような内容もたくさん入っておりますんで、ぜひとも一度だけではなくて何回も繰り返しお聞きください。必ず道は開けてくると思います。それでは本編へどうぞ。ありがとうございました。それでは始めましょうか、ね、先週はまあ、概要の流れの 説明ですよね、はい、細かい具体的なところ入んないで、今日は具体的なところへちょっと入っていきますからね。でまずですね、とりあえずこの1年のスケジュール、ね、これを大体話をいたしましょう、うん、打ち合わせしながら。まあここにねずっとやるべきことがこうあるんですけれども、まずうちの一番重要なことは何ですかっていうと、損益分岐点、ね、これを加減売上に大改革をするっていうことだよね。一番うちは経費がこんだけかかるからね、で粗利がこのぐらいあるから、粗利が例えば20とか30あるから、売上は最低これだけ上げないと利益が出ないよ、それ以下だと損しちゃうよという、その分岐だ、はいね、でこの損益分岐点というのを、まあ、普通はそのかかる経費から、ね、かかる経費割る粗利益でほとんど算出するの。そうするとなんていうのかな、こういう事業再生だとか会社を再建するときにそういう損益分岐点の出し方をして、その売上をなんとか確保しようとしてもさ、ね、売上がこう減少してきて業績が悪化してるわけだから、なかなか売上できないよね。だからその分母になる経費を思いっきりドーンって下げるしかないんだよね。で経費割る粗利だから、粗利率、ね、そうすると例えば先日経費はどのぐらいでやりましょうって話したっけ、これか、ね、例えば粗利率は20で見ましょうってことになったんだよね。 20% で500万だよね。そうすると、ね、20÷500万っていうことは、うん、回答が出てるけれどもいくらになる？これ分かるよね、経費割る粗利率、ね、そうすると2500万でね、ね、でこの加減、これを加減売上として、で通常普通出し方はその損益分岐点、経費を例えば削減して経費が普通の考え方ね、今までも多分社長もそうだと思うんだけど、経費がいくら下がるか、ね、と一生懸命カットしながらこれだけ経費が上がると、例えば700万ぐらいまでは下げられるよとか、多分そういう見方になると思うのね、今うちの現状から見たら、ね、なんとか700万ぐらいだったらなんとか人件費とか含めて下げようよ、なるよな。そうすると割る20、3500万でね、こんなに振っちゃうんだよと、普通こういうふうに考えるわけだよ、ね、経費をいっぱい下げよう、なんとか切り詰めようってやるよな。で粗利はもうある程度確定してるよね。そう、最低これだけやらないといけないというふうな再建計画を組むわけだよ普通は。で例えば3000万になっちゃったら赤字だな、これな、営業収支赤字、ね、営業収支赤字っていうことは資金収支も赤字だっていうことは資金繰りの破綻をきたす、こういうことだ。だから発想を変えて、ね、うちはこっちから言うんだよ、2500万以下は下がらないぞと、絶対に今のお得意さんだとか状況を見て、この時にね、ちょっと極端な話だよ、例えば社長がこんなもんいいと、俺一人だってこのぐらいできると、その覚悟なの、ね、この覚悟、ちょっとまたこの覚悟については後から非常に重要な要素だからまた出てくるけどね、何かというとこの覚悟を持つということが、ね、社長の背中が大きく見えるんだ、従業員さんからすると。もうちょっと先の話にちょっと入って行ってまた戻ってくるけれども、こういうことをやってリストラしたり経費削減したりするとモチベーション下がるよな、会社のな。 そうするとね、やっぱり社長もちょっと気弱になったりするところ出てくるでしょ。まあ気弱、弱気かね、従業員さん本当に一生懸命やってくれるかな、どうかなとかって、ね、そういう気持ちになった時に従業員さんというのは不安になるということは、社長の不安が従業員さんに伝染しちゃう、ね、だからリーダーが動揺すると本当にこの事業再生の時にね、社員も動揺しちゃう。だからこの前の話にあったように、そのなんていうのかな、こういう状況を説明しようっていう話があったじゃない、ね、あれはやっちゃいけない。だからこの覚悟を持つということね。で、こんなもん俺一人だっていいと、ね、俺一人だってこんなもんパート使ったってできるんだというぐらいの最低のところまで売り上げを、ね、覚悟を持って落としちゃうと。そうだよね。そうすると今度逆算するよ。2500万かける 20% しか足りないんで、いくら使えるかってことだね。500万しか使えないな。これで組み立てるということね。これが一番重要なんだ。まずね、だっていくよ。そうするとこれを組み立てることによって業務組織ね、というものを改革しないといけない。多分今の人数じゃこれにならないよな。で、人事編成というものを編成し直しだな、人数で。ここで考えてほしいことは何ですかというと、今約3000万とするよね、売上。今何人でやってるの？
11人
ね。で、あがりこれ600万だな。これ600割る11ちょっとやってみて。
54万。
これね、生産性って聞いたことある？一人当たりの生産性聞いたことない？これ中小企業の一人当たりの生産性というのはだいたい80万円必要ですよって言われてる、ね、これ一人当たりの粗利だ。この中から人件費出したり経費出したりいろいろするわけだ。そうすると一人当たりの生産性が高い会社は少ない人数で利益出してから高い給料払ってあげられるよな。その代わりうちの社員が、まあ私も従業員さんのね、働き方を見たわけじゃないけれども、大体一般的に中小企業って従業員さんって自分の持てる力のどのぐらいの割合で働いてると思う？
よるとは思いますけど、
うん、大体平均すると私だったら 200% 出してるわよとかね。そうだよね、半分って考えればいい、うん、ね。そうすると、ね、例えば2人分、これ半人前しか出してない、ね、半人前の力しか出してないのに1人前の給料欲しいっていうの。そうだよね、ね、だからダメだと、ね、1.5 人前の力出せと、働けと。で、1.5 人前の給料取ろうよと、みんなで。ね。そうすると少ない人数でいけるよね。こういうの少数制って言うよね。うん。で、普通これ大体ね、あ、ここだ。ごめんなさい。一人当たりの付加価値額。加工だ。卸売業だね。で、うちは6人から20人。そうすると大体990万。年間。一般的なね。これ中小企業庁のデータだからね。平均値のね。そうすると、一人当たりの付加価値率。過去だから生産性っていうことこれね。一人当たりの粗利っていうことだ。年間998万。まあ、1000万だ。1000万12で割ったらいくら？13万。やっぱこのぐらい粗利を出さないといけない、月、ね、そうするとうちは54万なんだよ。だからここにも致命的な欠陥があるわけだ、ね、ということは
人事編成、業務組織と人事編成の組み立て方が良くないんで、うん、ね、面白いんで、例えばこういう一人の生産性とかっていう数値をきちっと基準で持つじゃない、ね、そう、例えば人を入れようとかいう時あるよね。ちょっとこの生産性をうちは絶対に確保しないといけないって言った時に、ね、人を一人入れることによって83万円、例えば80万とするわ。うちの生産性の基準をね、こうやって決めとくとする。とこの80万円、80万割る2やってみて、8割る2。400万だね。と、一人入れることによって400万円売り上げを上げないとならないんだよ。とその売り上げの目処が立たなかったら入れちゃいけないのよ、人っていうのは。そうしないと人件費倒れになっちゃう。人件費だけじゃなくて周りの経費いろいろかかってくるよね。交通費から社会保険だとかさ、いろんなのかかってくるよね。そういうのをやっちゃいけないのね。でちょっとここでまた話、モチベーションの話に、ね、なりますけれども、例えば一人80万円やろうよと、で仮に、まあそうだね、うちの場合は80万だと400万か、400万で80万だね。ということは2500万だと25割る4っていくつ？
6.25。
6人でやんなさいっていうことだよ、極端に言ったら。極論だよ、ね、そうするとどういうことになるかというと、80万円あるんだと、ね、で2500万で42、そこれじゃダメなんだな、6人で、うん、これダメなんだな。何が言いたいんですかというと、例えば、ね、今例えば仮に例だよ、10人で、ね、例えば1000万やってる会社がありますよと、ね、でこれ営業利益、ね、プラマイゼロですよと、ね、いう形で、例えば従業員さんの給料が平均30万円払ってますよと、ね、でこの収入を50万円にしたいと、月平均、ね、そうすると20万円かける12イコール240万、半期で120万、そうだね、このが必要になるよね。そうすると例えばこの20万円をプラスするためにね、これでトントンなんだから、営業利益、例えば営業利益を全部分配したとしたら240万円これ営業利益出さないといけないよな。例えば30% の会社だったら240÷3っていくら？ 24÷3 社、24÷3 800万だね、多分、うん、そうすると240万もらうためには1800万円売り上げ上げないといけない、ね、これ極論だよ。よし、営業利益出たらみんなに全部その営業利益分を分配してあげようと、ね、でいくら欲しいって聞いた時に、最低50万は平均になるように欲しいと、まあ、この分貿省与ということだ、利益配分ということだな。よし分かったと、じゃあそうするためにいくら売り上げ上げないといけないか、みんなで考えてこれを目標としようよってやった時に、従業員さんでどう思う？これ全部公開経営でさ、見えるようにしといて、この目標に向かってこういう計画を作ったんだよ。仮にもちろん全部上げるってわけにいかないよ、これは営業利益の例えば 50% 半分とかでもいいよ、ね、そしたら従業員さん頑張る、頑張んない？
頑張ります。
頑張るよね。で明確にきちっと分かってる。そうすると今の従業員さんっていうのは、うちは仕事をしようとしまいと給料は決まってんのよ、ね、でやってもやんなくても一緒なんだよ。で中小企業の従業員さんっていうのは、この前も話したように いろいろ話してね、なんだっけ、症候群なかったじゃない無気力、
はい、
ね、潜在的無気力症候群ってやつだ。で、学習性無力感というものを学んでしまった、ね、だから一生懸命やったってやらなくたってもうどっちみち一緒だから、ね、俺たちは適当に時間で、ね、時間こんだけやったからこんだけ給料くださいって、それしかないんだよ。だからこういう仕組みに入れてモチベーションを上げるということをしない、ね、そのためには一人の生産性を上げないといけない、ね、後からまたこれ企業のことも話すけどね、まあ、こういうこともやっていかない。それからあと経費ね、この経費というものはこの前も話したけれども削減じゃないの、これ削減じゃ追っつかないの、再構築なの、わかるね、社長、削減と再構築ってどう違う？
削減は、まあ、減らしていくという
、うん、そうだよね、
再構築は見直しですかね、
うん、これご噂になかっただよね。で、削減というのは今の各項目をちまちまこう鉛筆なめなのこう潰していくってこういうことだよな。削減してもほとんど無理の壁にぶつかっちゃう。いや、それはいや、なかなか、なぜかというと今までの、ね、やり方というのがこの経費を削減していこうという発想だと変えられないの。今までのやり方、固定観念がこびりついてるんだ、頭の中と。それじゃできない、それじゃこうだ、でも言ってね、でもでもっていう否定が入ると思考はどうするんだっけ、止まっちゃう。どこでずっと止まっちゃうの、だから一回壊しちゃう、バーッて全部ぶっかちゃう、ね、あの現実的に壊すんじゃないよ、頭の中で壊すんだよ、ね、思考の中でバーッて全部壊す。で、組み立て直しだよ、うん、だからこの2500万実勢3000万、ね、これを最小限、ね、これでやるために人間は、ね、施設設備は、ね、それからあと一般管理費だとか、ね、例えば販促宣伝だとか営業関連だとかそういったものは最低どれだけあればいいか、ね、あの多分社長独立した頃不足してたものいっぱいあってね、いっぱいあってね、うん、今はそんなに不足してるもんないでしょ、お金が不足してるって言っちゃダメだよ、はい、
そうですねそっちの方が
でも一応会社は不足してないでしょ、なんだかんだ言いながらね。でほとんど不足してないで、まあ、余ってるっていう言い方やればねふさわしいかどうかわからないけれども、まあ足りてるわけだ、必要最小限じゃないわけだね、ここで ね極小化してないわけだ、ね、これを必要最小限、極小化するということだ、こいつを、ね、だからその時にさっきのこの覚悟がいるんだ、俺は一人でもいいんだと、そのぐらいの強い意志を持った時に従業員さんというのは安心する、うん、ね、極小化、そうするとまあ一応営業収支、これの黒字化へ転換できるんですよ、これできるよな、これがまず一番大きい、まず一だよね、やんなければいけない。で次に何ですかと言ったら営業収支、あ、ごめんなさい、金融収支、金融収支黒字化にしないとダメだね、うん、これ資金繰りってやつだ。でこの資金繰りの黒字化というのは、金融収支というのはまず一番最初に考えないといけないのは営業循環という言葉があるのね、この前もちょっと話したと思う、運転資金というのがある、ね、運転資金というのは売りかけ マイナスプラス在庫マイナス買いかけ、まあ手形があったら手形なんかも入るけど、一応この算式になるわけだ、ね、そうすると売上とか在庫がいっぱい溜まってるとお金がこっちに流れてるわけだよね。で買いかけが例えばこれなかなかね見えないあのキャッシュをこう紙でこう数えるような感覚と違うから頭の中でちょっと構造をこう構造をうまく考えて組み立てないとならないけどね、売りかけが例えば1000万円ありましたと、在庫が2000万円ありましたと、これ3000万円お金使ってるんだね。そうだよね。で売りかけというのはこれは商品作ってね、ね、これまあ仕入れてきたり生地仕入れたりね、まあ外注で縫わしたりいろいろして、これお金支払ってるね。在庫も一緒だよね。これは売れたやつでね、これがね、でこっちは会社にあるやつね。これお金払って現金で仮に払ってたら3000万円お金が必要だよな。な寝ちゃうよな。でもここに買掛金が払ってないお金がね、買掛金払ってないお金が1000万円あったと、こういう計算。そうすると実質2000万円お金をどっかから持ってきて売りかけと在庫に寝かしてんだよね。なんとなく分かる意味、
はい、
分かるよなこれな、ね、これ営業循環だから、例えば飲食店じゃないけどね、1ヶ月据え置きで買って、ね、在庫1日でなくして極端に言ったで売りかけ金は全部現金で入ってくる、言ったら嬉しいよな、商売。資金繰り楽だよね。だから飲食店ってあんまり資金繰りのこと考えないじゃない。割とね、割と考えないで、まあ、最近カードだとかさ、そういうのがあるからさ。で、この、これを、ね、できる限りお金がかからない。しないとダメだよね。だからまあ、製造業なんかの場合はね、生地を仕入れたりして、加工は、まあ、やむを得ない現金だとかっていうことで、できる限り、売りかけ、まあ、在庫を少なくして、売りかけを早く回収したので払いたいよな。な、だからこういうサイクルをもう一回見直さないとだから。一つは。ね。これは、金融収支、資金繰りの原点。原理原則。ね。それと、業績がこう、ドゥルドゥルってこう、悪化していった中で溜まってるよね、支払いがね。だからこの前話した、払わなくてもなんとかなります、やりようがあります、ね、逆のこと考えればいい。お得意さんで払ってくれないとこ過去にあったでしょ、ね、でもまあなんとかとかって言い訳、されたりさ、いや来月なんとかするだとかってまた払わないでとかってなんかずるずるつながってるとこってあるじゃない、ね、結構中小企業の取引ってそういうの多いのよ、ね、きれいにきちきちきちっとは物事って進んだのに、コーヒー飲めば
ありがとう
ね、買いかけ、それと借り入れだ、ね、でこの借り入れというのは約定変更、リスケして返済、返済は利息だけそれでこれは次に消滅させますから、キャッシュ、金融収支を回すということだ。こうやって回さないとダメだね、まずは。そうするとこの銀行対策だとかそういったものも含めて、やっぱここまでに 2,3 回の打ち合わせの中でやっぱりこれをきちっとしないといけないよね。どういう方向でいくかということ で具体的に実行しないといけないよね。まずやるべきことというのはこの再構築、ね、これを実行しないとだよね。まあ計画作って人間をどうしよう、何をどうしよう、どうしようって、ね、でこの実行するときにさっきのこの覚悟とモチベーションの問題で、従業員のモチベーションが下がったらね、やはり いい結果にはならないから、ここで新しい、ね、仕組みを入れた、まあ、難しい言葉であれだけどね、まあ、事業計画みたいなもの、こういったものを作らないといけない、ね、例えば3ヶ月なら3ヶ月、これ極端に言ったらこれ何て書いてある、
創業期、
そうね、従業員さんに話すのは第二創業期なんです。経営が悪くなったんじゃないんです、第二創業期という考え方ね。だからいいの、業績は悪化してるの知ってるんだから、みんな、ね、非常に厳しいよと、このままやったらダメだよと、だから新しい夢のある希望のあるこういう会社にするんだって、うちはね。もちろんあのやり方進め方はあるよ、先にいいある程度幹部を、ね、を説得しながら、ね、うまくソフトランディングするように進めていかないといけない。でこの新しい事業員さんがやる気になる事業計画というのを作る、ね、そうするとここで必ずある程度安定しますから、心配しないでいいよ、ここで安定するから、うん、これまあ後で説明するけどね。でそうこうしているうちに今度銀行との関連でね、これをなくしますから、ね、と同時にこの買いかけ、ね、これは資金計画もちろん作らないとだけどさ、資金計画どう回っていくか、買いかけをどうするかということも含めて、